こんばんは。ハンニバルレクチャー、いすずかいでございます。私、引き金下田と。
山内黒猫です。
はい、よろしくお願いします。なんか黒猫先生が会社をお休みしているということで。
もう6連休ぐらい、
え
5連休ぐらいしてますけど、
え。今、初めて聞いたんですけど、なんでそんなことになってるんですか？コロナ？
いや、風邪だと思うんですけど、発
ええ。
熱ですね、発熱。
ああ。
と、初めて、
おう。
じんましんっていうか、
おう。
まあ、乾燥してるせいなのかは知りませんけど、とにかく腕がかゆいっていう。
右半分とか左半分とかじゃなくて。
いやいや、もう、腕、両腕。
腕。
しかも
両
腕
腕。
のみ、がかゆい。っていう。ずーっ
それ
と。
あれじゃない？変な木を切ったからとかじゃなくて。
いや、散々木、え、き、いやいやいや、木の種類変わってないんだ、ずっと。
本当です
木。
か？樹齢何千年とかの御神木みたいなの切ったんじゃないですか？
その呪いで？かゆみで、何？
わかんないけど、その原因がね、よくわかんないから。
あ
今は大
れ、
丈夫
あ
なんです
れ、い
か？
や、今もかゆいですよ。ニベアで治るものなのか、わかりませんけども。
怖いじゃないですか。
食い物なのか、
珍しいもの食った。
食ってないんですよね、それが。
黒猫先生っていうのは、僕の周りの人間で、一番賞味期限にうるさいですからね。
いやいやいや、そうですよ。
ね。例えば、レトルト食品みたいな、レトルトカレーみたいな、僕、ああいうさ、パウチに入ってるようなもんで、1年とか保存が効くもんだったら、3ヶ月、4ヶ月過ぎてても食べれると思ってるんですよ。
いやいやいやいや、も
ああいうさ、ザ保存が効きますみたいな食べ物でも、黒猫さんは1日過ぎたらもう捨てるらしいんで。すごいよね。そこの徹底は。
なんで腐らせてから食うんですか？逆に問いたいで
安心
す
し
けど。
てんのよ。いつでもええやろ、つって。だから、俺は皆さんと一緒で、消費期限は守るけど、賞味期限はもう別に過ぎても全然いいでしょって思って食ってるよ。
いや、
って
消
言って。
費だったと思うけどな、レトルトも。
レトルトは賞味ですよ。完全に。で、消費期限だとしても、別に納豆とか冬場だったら、3、4日過ぎてても全然食いますけどね。
うわ。
ヨーグルトとか。
危ねえ、乳製品は。
もう食っちゃう。ペロッと。
いや、まあ、育ちが出ますよね。まあ、そこら辺は。
やっぱ1日過ぎたらもう完全に捨てますか。
ええ、もう。そりゃ何かがもう発生してるんでね。
卵も？
一匹生まれてますから、もう。はっきり言って。
最終日の夜はどうですか？
最終日の夜はセーフでしょ？
それはいいんだ。
最終日の、まあ、てっぺんまで大丈夫でしょ？ 24 時まで。
全然いけるけどさ、次の日は。うわぁ、これ結構高かったのに1日過ぎてる。まあ、行くかってのないですか？
いやいやいや、そのね、遊び心が命取りなんでね。
じゃあ大丈夫だわ。じゃあ黒猫さん、あれだわ。食べ物じゃないわ。ジンマシン。で、あれでしょ？珍しいもんも食ってないんでしょ？
食ってない。
同じもんばっか食ってるもんな。
そうですね。だとしたらね、ますます何なのかって話ですか。
性病っていう可能性ないですか？
ないですね。なんで腕に出んだよ。
腕まで入れちゃったみたいな。
いやいや、ないですね。
ないか。あの、変な猫触ったとかは？その、道端で。
去っていくんで、自分から猫って。
あ、そっか。そうだよな。触っちゃいけないとこ触ったんじゃないの？
どこの？誰の？
ポニーの背中とか。
いや、乗ってねえよ。触れ合ってないよ、動物と。
牧場体験とかしたんじゃねえだろうな、俺に内緒で。
なんで許可取んなきゃいけねえんだよ。
乳搾り体験みたいな。
してないです。
そんな急に、まあ、不潔な洋服に袖通したとか？
いやー、見習ってるけどな。
着物とか、おばあちゃんの着物を一回着てみたとか。
そんな機会は訪れねえだろ。
おばあちゃんの着物着たんじゃねえだろうな。
いやー、着てないですね。何なんですかね。
試着とか、なんか、セカンドストリート的なとこ行って試着したとか。
いやー、そういうタイプじゃないんで。
ああ。
ネット通販タイプなんで。
なんかあるはずだけどね。
いや、ないんすよ。
まあ、でも食い物じゃない？その、腐ってたんじゃない？
ええー。
その、黒猫さんが管理してる食べ物じゃなくて、なんか、どっかで買った弁当とかの具材が腐ってたんじゃない？
ああ。
うん。
普通腹壊すとかじゃないですか、それ。
うん。
こう、痒みとして出るかなっていうね。
寿司好きじゃん、黒猫さん。寿司食ってない？大丈夫？
食ってないですね。今更サバアレルギーが出たとか。
わかんないけど。
散々食ってたのに。そういう一週間でした。
はい。なんでね、本当は別に来週にしてもよかったんですけど、黒猫先生が今日撮ってくれてますんで、まずは皆さん黒猫さんに感謝お願いします。はい。いいね。
はい、
今日はですね、椅子使いということで皆様から感想をいただいておりますので、そちら読ませていただきます。古典パンダさんからいただきました。引き金先生、黒猫先生、こんにちは。先日アップされた先生方のビーガンズハムの感想を拝聴し、私も見たくなって見ました。俳優の演技が上手くて皮肉たっぷりなところがフランス映画らしく大変楽しめました。先生方の感想からかなり軽いタッチかなと思っていましたが、個人的には結構ドキッとするグロいシーンもあったかなと思います。ところで先生方にご報告したかったことがあります。昨年末の忘年会で同僚が実は狩猟が趣味であるという話を聞きました。彼は普通の IT 系会社員ですが、週末は罠師として、イノシシやアライグマを狩りに行っていると聞いて、意外な趣味に驚きました。彼曰く、おじさんのイノシシの肉は硬くて臭くて食べれたもんじゃなく、取れても捨てるんだそうです。一番美味しいのは若いメスのイノシシ肉だそうで、ボタン鍋専門店などに出回っているものはメスじゃないかとのことです。牛など家畜ではオスの方が美味しいイメージがあったので衝撃を受けました。この話を聞きながらハンニバルレクチャーで聞いてきたアルバート・フィッシュやヨアヒム・クロムなどの人食い系殺人鬼たちのエピソードが頭の中をぐるぐる巡りました。彼らは若い女の子が美味しいことを知っていたんですね。同時にイノシシの世界でも硬くて臭いと嫌がられるおじさんがなんだかちょっとかわいそうだなって哀愁を感じずにはいられませんでした。そして若い女を狙っていないあたり、やはりビーガンズハムはフィクションのコメディということなのかもしれません。いつも楽しいお話ありがとうございます。ごきげんようということで。
ああ。
はい。
確かに若い女じゃなくて、不健康そうなデブ。
デブ。
でも、ねえ、うまいうまいっつってね、行列できてたんで。
デブはでもうまいんじゃない？油もあるし。
もっとうまいってことでしょ？若い女だったら。
うん、あ、でもね、これ俺の 完全に自分の見解ですけど、
うん、
アルバート・フィッシュとかヨアヒム・クロムが若い女の子がうまいっていうのは、その若い女の子が好きだからじゃないかなと思うんだけど。
ああ。
別にそこまで差はなくて、
うん。
あ、でもやっぱ若い女の子の方が柔らかいから美味しいのかな。どっちだろうな。
味的にはまあ。
うん。女の子って柔らかいじゃないですか、触ると。
うん。
ああいう女の子と、筋肉みたいな、室伏広治みたいな、引き締まった肉、どっちがうまいんだろうな。
いやー。室伏広治は食べたくないな。
それは、ファンだからってこと？
ファンだからっていうか、食べづらそうだな。
やっぱり、その、油がある方がうまいっていうイメージがあるんで、
うん。
やっぱ女の子の方が、死亡率高いじゃないですか。
はいはいはいはい。まあ、バラがうまいですよね、結局肉っていうのは。
はい。
まあ、若い、女の方がなんか旨味があるような気がしますけどね。
うん。じゃあ、イノシシも人間も一緒ってことかな？
話？うん。
若いメスのイノシシが一番うまいって。
うん。まあ、本能的に知ってたっていうことですか？アルバートとかは。
まあ、食った経験上かもしれないですけどね。
うん。うまみも食べてみて、そうそう、性癖も全部兼ねてるっていう。うん、
そうね。まあ、どの世界もおじさんはいらないっていうことですね。うん、
老害の選挙ってことです。
もうおじさんになったらもう、あとはもう死すべき。死を待つのみ。
うん。
ということです。そう。やっぱこれキュンとくるんですかね。普通の IT 系会社員が、俺週末は罠しで、イノシシとかアライグマ狩りに行ってるんだわーって言われたら、あれ？キュンみたいな。
やっぱ萌えみたいなね。ただ、全部スマホで起動するタイプの罠です。
いやいやいや。アマゾンで買ったん。
いやいやいや。そういう、あ、IT の。IT の罠ですけど。
ああ、そういうことね。でも、狩猟が趣味なんだけどっていう入りから、罠師なんかいっていうがっかりはあるよね。待つタイプかいっていう。
ああ。撃つんじゃないんだっていう？
そう。
ああ、確かに。
あと、イノシシとかね、罠にかかったやつを、裁くことが無理だからさ、俺らからすると。
ああ。
うん、それできるのは普通にすげえなと思うわ。
ああ、裁きもするってことですか、この人は。
だって食ってるんだもん。
いや、なんかどっか持って行って。
ああ。
それはやってもらうみたいな。ジビエ、まあ一回行きたいんですけどね。
ああ。
ジビエというか、どこにあるんですか、ボタン鍋って。
まあ、東京だったら全然食べれそうですけど。
高そうだな、でも。
ボタン鍋は行ったことないな。
だって絶対牛の方がうまいもん。
でも俺、牛の方がうまいって分かりつつ、ジンギスカンめっちゃ行くからな。
ああ。
ちょっとした臭みもありつつ。
はいはいはい。
うん。まあ、そのうち行きますか、じゃあ、ボタン鍋。
ボタン鍋。
うん。
ええ。食レポお願いしますよ、じゃあ。
はい。じゃあ次お願いします。
引き金さん、黒猫さん、こんにちは。県見川ペンギンです。合ってますか、はい、これ。 読み方。
はい。
感想メールをお送りいたします。事前にビーガンズハムを告知していただいていたので、見てから聞けたので大変楽しかったです。誰かと見た映画の感想を共有できるって素敵なことですよね。また予告していただいたら映画も見ますので、映画感想会やってほしいです。先日、初対面の女性と会う機会があった時に、最近見た映画の話になったので、ビーガンズハムの話をしたら、その店、人気になるのわかる。人間の肉って美味しそうですよね。って狂気的な回答が返ってきたので大変興奮いたしました。こんな興奮を味わえたのもお二人のおかげです。心の健康も崩しがちな時期ですが、ケアしながら続けてください。ではでは。
心配してくれてますよ、
ええ、
ただまあ一個ケンミガワペンギンさんに言いたいのは、
うん、
その店人気になるの分かる、人間の肉って美味しそうですよねっていう狂気的な回答が返ってきたので興奮しましたっていうよりは、うん、もう入店した時から興奮してたんじゃねえのっていう。もうそのね、初対面の女性とって書いてますから。
初対面の女性と会う機会があった時に。
うん。
おい、何婚活サイト？
マッチングアプリか。
どういう経緯でこのこういうシチュエーションになったのかわからないですけど。
映画のない話とかどうこうよりも、初対面の女性と仲良く喋ってる時点で興奮してたんじゃないのっていう可能性はありますけど。
マックス、うん、
うんうん。
それはまあまあまあ。そうも読み取れます。
うん。あと、初対面の女性と喋るときに、いきなり初手ビーガンズハムの話をするっていう。
うん。
うん。リスクが高いな。
これは悪手ですね。
うん。
無難にね。
乗ってきてくれてる。よかったけど。
レディープレイヤーですかねとか言っときゃいいんですけど。
ああ、当たり障りなく。
ああ。
まあでも、こういう時に話したら、シームレスに下ネタの話に行ける映画100選みたいな需要あるかもね。
ああ、ビーガンズ？
いや、ビーガンズじゃなくて、初対面の異性と映画の話するときに、シームレスに、下ネタの話に行けるよ映画100選みたいなのを考えたら需要あるかもねって。
ああ。
うん。
下ネタの話するとき絶対出てくるのはシームレスっていう単語。
やっぱシームレス。その相手が、相手の女性が気づかぬうちに背後に回り込む。いかに背後に回り込めるかっていう。
ああ。
ええ。大事なんで。気づいた時にはエロい話始まってるんですけどっていうのが一番なんです。
それを気づかせないと、本人に。
はい。そういう意味では、今一番熱いのはまっちゃんの話ですよね。あの、まっちゃんの話ってあると、おーから始まって気づいた時にはエロい話になっている。
ああ。難しいな。
いかにシームレスに無音であなたの背後に回り込むかっていうことを男は考えてますんで、気づいてください。引き金先生、黒猫先生、ミスターニルでございます。
いやいや、言い直すなよ。
Ladies and gentlemen, ミスターニルでございます。ファイルナンバー337、映画、ビーガンズハムについて拝聴いたしました。些細なことが気になってしまいましたので、ビーガンズハム見てみました。ネットフリックスで日本語吹き替え版です。おそらく先生方がご覧になったアマゾンプライムとの違いは、まず男性器に全くモザイクがかからない点です。見えたからといって何があるわけでもありませんが、そして私が気になった些細な点は、 主役の肉屋の名前でして、アマゾンプライム版ではヴィンセントだったようで、なぜ英語読みと思いましたが、ネットフリックスではちゃんとバンサンとフランス語読みです。フランス語との違いが実は最後のウィニー問題にも関わっていまして、フランス語が少々わかる連れ合いに言語版を聞いてもらったところ、肉屋の妻に対する質問は、後悔していますか?というものなので、回答は、はいか、いいえしかなく、肉屋の妻は当然ながら、はい、すなわち、ウィと言った答えた後に、その後にウィニーとつく続けているということです。とはいえ、なぜウィニーと続けたのかという疑問は残ったままですが。なお、シリアルキラー番組の司会者クリストフ・ホンデラッテは、実際フランスでは有名な司会者ジャーナリストですが、シリアルキラー番組は実在せず、登場する殺人鬼も実在しないと思われます。しかし、最後に出てくるテレビ番組は、ホンデラッテの実際の犯罪番組のフォーマットそのままのようです。と、ブラタモリで問題になっている、高齢男性がうんちくを垂れる構図そのままのことをしてしまい申し訳ございません。ついでですが、お気に入りだったと思うデイビッド・リンチの新作が公開されました。スーパーボール用の CM で、下記の X で見られます。またもや長々と失礼いたしましたが、今後も息の長いご活躍を祈念いたします。以上、ミスター・ニルでございました。
いやいやいや。そんな DJ みたいなやつじゃねえだろう。
ああ、ニールさんありがとうございます、生存確認させていただきました。
ネットフリックス版で。
すごいなぁ。ちょっと感想話しただけで、アマプラ版見て、ネットフリックス版見て、フランス語が得意な親友に話を聞いていただいて、ミスターニールさん、本当にありがとうございます。
ミスターに、ニル、勝手に字幕派だと思ってましたけどね。吹き替えで見るんだ、と思いましたけど。
やっぱりあの、老眼ですから。
いやいやいやいや。文字の、あの、書体のね、設定もできるんで、今。はい、でかくもでき
る。あ、大きく。
ええ、
まあ、やっぱりこう、あの、ロッキンチェアに深く座った状態で見たいんでしょうね。俺がこう、ヤフー知恵袋とかで調べても分かんなかったこのウィニー問題についても言ってくれてて、肉屋の妻は最後、ウィ、そしてニーと続けているところです。なぜウィニーと続けたのかは分かりませんっていう、まあ、フランス人だったら若干もっと分かるギャグなのかな、これは。
ウィットに飛んだ、なんか、フランス、フランスギャグってこと?
フランスギャグなんだろうね、多分ね。
ああ
。そういうのありますよね。どんだけ訳しても伝わらないっていうのは。
ああ。もうフランス人じゃわ、にしかわからないなんかニュアンスなんでしょうね、じゃあ。
そうそうそう。で、そういうのを、理解した上で、
うん、
丸々日本のダジャレに変えてる字幕とかあるんですよ。その吹き替えの人に、翻訳の人によっては。
ああ、はいはい。
関係ないダジャレになってるみたいな。
うんうんうん、
そういうのすげえ冷めるんだよな。でもこんな、わかんないのも良くないと思うけどね。
うん、
で、司会者クリストフ・ホンデラッテは実際にいる有名司会者で、ただシリアルキラー番組はないんだけど、うん、犯罪番組のフォーマットそのままですと。
ああ。
こんなにわかることある?
本物の大物司会者がやってたんだ、あれは。実は。
ああ。じゃああの人はフランスの宮根さんみたいなこと?
いやいやいや、もう、もっと好感度高いでしょう。
お前は本当に宮根さんが嫌いだな。
あんま好きじゃないな。もっと、
ね。宮根さんとか林修とか嫌いだな、お前。
あんま好きじゃないな。 もっといるでしょ、大物司会者。
池上彰とか。
もっといるでしょう。
久米宏とか。
まあまあまあ、久米宏ラインだと思いますよ。クリストフ・ホンデラって。
池上彰と林修と宮根誠司はあんまりで、久米宏は結構好きっていうことが分かりましたね、黒猫さんが。
結構好きっていうか、まあ。
生島宏かな？
ああ、生島宏企画はいい事務所ですよ。
生島宏で。
フランスの生島宏。
うん、
クリストフ・ホンデラって。
はあ、生島宏そんな何本も MC 持ってねえから。まあまたこういう風にね、皆さん楽しんでくれたみたいなんで、今度こういう映画みんなで見るよって言ってね、予告してもいいかもしれないですね。
ああ。
またなんか面白い映画あったらじゃあ皆さん教えてください。
はい。
何系がいいですか？人食いがいいですか？やっぱり。
人食い？まあ、ラブロマンス映画見てもしょうがないんでね。
うん。俺が、第、45回だと思うんだけど、二人になって、ハンニバルレクチャーが。
うん。
四人でやってたんだけど、昔。二人になって、初回の、会で俺が紹介した、女の子を木の箱に閉じ込める殺人鬼いるんですよ。
うん。
そいつの映画がアマプラであって、ガールインボックスみたいな。
ああ、見たことあるかも。
あるだけ。
うん。
うん。あれ、見てみません？
あれ、四つ星ぐらいですか、あれは。
あれ、そんな。
評価高かったですか。
そっち系の映画としてはそんな低くないと思うけど、多分。
ああ。いいですよ。
実在の話なんで。
はいはいはい。
では近々やるかもしれません。そればっかになるとね、全然殺人鬼紹介しねえじゃんってなるんで。
まあそうですね。
気をつけつつ。はい、じゃあ次お願いします。
はじめまして、初めてメールします。チャララと申します。先週、最新回を聞いて面白いってなるかなというようなお話をされてたので、思わずメールさせていただきました。私がハンニバルレクチャー博士200個目のパンドラを本格的に聞くようになったのは去年の夏からです。コロナ禍にポッドキャストを聞くようになり、その時、好きなジャンルの殺人鬼、シリアルキラーものを検索していて、お気に入りには入れていたものの、しばらくは他の番組を聞いていました。でも二人でやっていたその番組が一人ずつの交互の配信になってしまい、物足りなさを感じて、以前お気に入りに入れていたハンニバルレクチャー博士を聞いてみたところ、まず引き金さんの声にやられ、そして黒猫さんのいやいやいやの笑い声にはまり、それからずっと聞くようになりました。特にナンバー326カップルキラーファントムの回の怪物に関しての掛け合い、そして引き金さんの活弁士に涙が出るほど笑わせていただきました。前は電車でも聞いていたのですが、思わず笑ってしまうことが多々あるので、今は、主に寝る前に聞かせていただいています。本当にお二人の掛け合いが大好きなので、末永く仲良く続けていただけたらなと思います。これからもよろしくお願いします。新参者でわからないのですが、椅子使いって何ですか？
調子悪いなぁ。ギリギリ走り抜けましたけども。
椅子使いって何ですか？毎回毎回言ってますけども。
まあね、一年に一回ぐらい説明させてもらってますけど、もう名前変えるか、これ。何かっていうと、昔は、ファミレスの中で撮ったり、カラオケボックスで撮ったりしてたんですけど、
うん、
で、その後会議室で撮るようになったんですけど、最初の頃は本当にファミレスで撮ってて、で、そのファミレスでハンニバルレクチャー撮って、 で、もう一本取らなきゃいけないっていう時に、ホタルの光が流れてきて、
うん。
で、そこ出まして、で、そのファミレスの駐車場に行って、駐車場で撮るかってなった時に、風の音がすごいんじゃないかってなって、
うん。
駐車場に止まってる、イスズトラックとイスズトラックの間で二人でしゃがんで20分撮ったっていう回があるんですけど、それが初めてのメール回だったという事実でございます。
そう。あ、そんなドラマがあったんでしたっけ？
そうです。今もう、ズブズブズブってなんか思い出しましたけど。それが、初めて皆さんからメールが来た時ね。
ああ。
で、以降、イスズトラックとイスズトラックの間で撮ってないのに、イスズ会と呼ばれるようになりました、メール会は。
うん。いつしか。
はい。イスズ会のトラックの横で撮ってますって多分嘘ついてる時もあります。
まあまあ、ハグをつけたいんだよね、やっぱ。イスズ会のトラックの横でできてるんだっていう。
あと、まあ、イスズ会、イスズトラックの鉄板の間で喋るとこんなにクリアなんだっていうのをみんなに分かってほしかった
。ええー。
まあ、そういうところから始まっております。
はい。
これさ、引き金さんの活弁士に涙が出るほど笑わせていただきましたって書いてるじゃないですか。
ええ。
最近、
うん。
パンドラの方で黒猫さんが僕のことを活弁士って言っていじってる回があるんですけど、
うん。
それを受けてのこのメールかなと思ったら、あの回の2週間前にこのメール来てるんですよ。
うん、え？まだ出現してない。はずですよ、時系列的に。活弁士は。
つまり、
うん。
あの回よりも前に、326回ですでに俺は活弁士になってたってこと。
うん、おかしいだろうよ。
聞き直してないけど、この回。そうなんだと思って
。そいつも合わねえな。早くね、活弁士になるの。
いやいや。お前早くなれよ。
なんでならなきゃいけないんだよ、活弁士に。
二人でならなきゃいけないんだよ。
とんでもない出世コースやん。この時点でなってるとしたら。
でもほとんどいないから、日本に活弁士って。
目指す必要ないからね。
去年の夏から聞き始めた、こういう方もいるんですね。ということなので、最後です。引き金様、黒猫様、だし丸の姉と申します。少し前の回で殺人鬼のリクエストを受け付けているとのことでしたのでメールしました。私がリクエストしたいのは、スチュワート・パーネルです。何してんの？
何ですか？
さっきからガサガサガサガサやってるけど、何してんの？
いや、何もしてないですよ。
静かにしてくださいよ。この人はピーナッツコーポレーションオブアメリカというピーナッツ加工会社の社長でした。この会社は2008年にアメリカで最悪の食中毒を起こし、すでに倒産しています。社長は自社製品のピーナッツバターがサルモネラという菌に汚染されていると知っていたにもかかわらず、売り上げのために出荷を指示していました。この食中毒で患者は700人以上発生し、9人が死亡しました。最終的に社長のスチュワート・パーネルは、人々を病気にする食品を販売した罪で、28年の実刑判決を受けました。また CEO の弟マイケル・パーネルは懲役20年、工場の元品質保証マネージャーには懲役5年が言い渡されました。実は自社製品のピーナッツバターを自分の子供たちに笑顔でお土産として持ち帰っていたといういいパパな一面もあったようです。普段の殺人鬼とは違った視点でどうでしょうか。ピーナッツバターというアメリカ人の国民食が汚染されていた点からお二人が思うアメリカや日本の国民食などのお話が聞ければ嬉しいです。ちなみにこの事件は私のブログで紹介しましたということで、だし丸の姉のブログの URL が貼り付けてあります。ウィキペディアを日本語に翻訳したものも付けさせていただきますね。ということで、ありがとうございます。だし丸くんの姉、こんなブログやってるんだ。
お
ー。あ、でも、殺人事件を紹介するブログじゃなくて、食べ物について考えるブログですね。
ああ、なるほどね。
うん、ちゃんとしてるわ。じゃあ、黒猫さんのジンマシンとか、だし丸くんの姉に聞いた方がいいな。
そうですね。
こういうのもなんかちょくちょくやってたんですけどね。違う観点から。
ああ、薬害事件とかね。
人体
実験ものとか。
とかね、競争系とかね。
ああ。
やったりしてたんですけど、ちょっとそういうのも考えていきたい。どうですか？やりますか？黒猫さん。
このスチュアートパーネル？
はい。もう全部やってくれた後も取れますけど。
もうほぼね、
うん。
だし丸くんの姉が説明してくれちゃってますけど、ほぼほぼ。ピーナッツバターなんてもう、アメリカ人にしてみたらね。
もう全家庭にありますよ。
うん。どの映画を見ても食ってるもん。子供が
食ってるスキッピーみたいなやつ。
そうそうそう。
日本で言うとあれね、ソントンね。
あ、まあまあまあ。
日本で手軽にピーナッツバターって言うとソントンさんですけど。
ソントンなんでしょうね。
え、ね、え。日本で言うとこれじゃあ何に毒が入ってたっていう風に考えると、ご飯ですよですか。
なめたけ瓶じゃない？
いやいやいや、買ったことないわ。じじい。
みんな食ってるやつだろ？だって。
どの家にもあるよな、確かに、みたいな。
ネオソフトじゃねえの？
ああ、マーガリン。
マーガリン。
日本で言うとでもご飯ですよだな。食べるラー油。
日本で言ったらもう、だ角屋さんでしょうね。
角屋って何？
角屋のごま油。
ああ、なるほどね。
創業安政何年みたいな。
はいはいはい。
ありますよね。
あれテンション上がるな。
超老舗。激震が走ったでしょうね、これは。
とんでもないことでしょう。メガネがもうずれまくるよ、こんなんしたら。桃屋ユーザーじゃなくてもメガネがずれる。
桃屋のおっさんのメガネもね。
うん。
フレームだけになっちゃうでしょうね。
これさ、自社のピーナッツバターを自分の子供たちに笑顔でお土産として持ち帰っていたっていうのは、普通ですけどね。自社のピーナッツバターじゃないピーナッツバターを持ち帰ってたら怖いけど。
ああ。ただでくれるやつでしょ？会社から。
そうそうそう。CEO の弟と二人でやってたんだな。
ただその腐ってるっていう認識はしてなかったってこと？
いや、知っていたにもかかわらずって。
していたけど、それを持って帰って自分の我が子に食わせないでしょ、だって。
だから人体に影響が出ないと思ったんじゃない？
ああ。
直ちに人体に影響が出るレベルではないっていう判断をさせていただきました。まあ普通の殺人鬼、人を殺す単純な殺人鬼じゃなくて、こういういろんな観点から探すっていうシーズンもいいかもしれないですね。そこちょっとじゃあ掘っていきましょう。ということで皆さん、ハンニバルレクチャーの感想を本当にお待ちしております。
はい。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。